おはようございます。
はい、
1年ぶり、イエス皆さんに、会うことができ、また共に私たちの素晴らしい、変わらない主を、共に礼拝する特権が与えられて、本当に感謝します。今日、本当に、私たちの、素晴らしい神様について、一緒に考えてみたいと思います。新命記はモーゼの最後の説教です。40年間、イスラエルは、彼はイスラエルを導いて、ヨルダンの東側まで、彼らは行きました。そして、申命記の33章は、モーゼが生涯を終えるに先立って、イスラエルのために与えた祝福の言葉です。33章の一節、こう書いてあります。33章の一節。次は神の人、モーゼがその死を前にして、イスラエルの子らを祝福した、祝福の言葉である。34章がモーゼの死が、書かれていますが、33章が、モーゼの祝福の言葉です。33章の2節から5節は賛美。主の栄光の臨在と導きの賛美でモーゼは始まっています。主は民を慈しみ、主の御手に置かれたのです。イスラエルの特質は、主の民とされ、主の御言葉を受け、主が彼らの王となられたことです。そして6節から25節は、十二部族を祝福した言葉です。そして、今日の、聖書朗読の箇所26節から、29節までは、結び。結びも、賛美です。神のような方は他にはないとモーゼは言っています。私たちに助けるために、手のかけ、力に満ちて雲に乗られる。神様は名の避ける場所、とこしえの御腕が支える。主は私たちを助ける、たて私たちの力。特に今日27節を、注目したいと思いますが、27節もう一度も読みします。いにしえ、つまり昔よりの神は住まう家、下には永遠の腕がある。神はあなたの前から敵を追い払い、ね、ダヤシにせよと命じられた。短い箇所ですが、神様が私たちの身近におられますとモーゼは言っています。神様は私たちの上にあると言われています。26節、エシュルンよ、つまりイスラエルよ、神に並ぶものは他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、以降のうちに雲に乗られる。神様は私たちを助けようと天から来られます。主に信頼する者はいつも安全です。また神様は私たちの下におられます。私たちの下におられるのと同じように私たちの下には上に、おられるのと同じように、私たちの下には永遠の御腕があります。また私たちの前におられます。あなたの前から敵を追い払うとモーゼは言っています。そして神様は私たちの周りにもおられるのです。神様の素晴らしいご臨在、愛と栄光の臨在によって取り囲まれているのです。神様は上により、下に、あり前により、私たちの周りにおられます。神様は決して私たちを捨てない。新約聖書が言っているように、私たちは神様の中に生き、動き、また存在しているのです。私たちの素晴らしい主は近くあられます。まず神様はどんな方面、どこにおられるでしょうか。27節によると、いにしえ、昔よりの神は住まう家、 下には永遠の腕がある。下に永遠の御腕。暗闇の力の攻撃は下からやってくるでしょう。私たちの敵悪魔悪霊が誘惑し攻撃します。恐ろしい敵です。エペソの6章でパウロは悪いものの放つ火の矢について話しています。偽りの告発、あてこそりがあります。私たちを落とし入れ、気力を失い、疲れ果ててしまう。私たちの下には恐るべき穴があり、悪いものは私たちに害を及ぼすのです。しかし、この恵み深い約束があります。永遠の御腕が下にあると言われています。私たち敵に向かって神様は盾を立ててくださいました。私たちの下に置いてくださるのです。神様の永遠の御腕。私たちは約束される、誘惑されるかもしれませんが、いつも主の守りがあります。私たちの下には主ご自身の永遠の御腕があるのです。下に永遠の御腕。私たちの毎日の生活も含まれています。イスラエル人にとって下にあるのはアラノの焼けつく砂でした。あらゆる種類の災難、災いがありました。カナンに向かう彼の旅は絶えず試練でした。彼らはよく不平を述べた非難を浴びせました。しかし神様は言われました。いつも焼けつく砂のほか、下にはよく、神様は言われました。下には何も見て取れなくても、信仰によって永遠の腕を下に見てください。日々の仕事生活が荒野かもしれません。嫌なことばかりかもしれません。しかしもう一度見てください。6、辛いことを見る代わりに、すべての問題の中に、神様がおられます。永遠の腕が下にあるのです。あなたを救った、創造した神様があなたを運んでくださいます。あなたを愛しておられる神様が日々にもずっとあなたを背負ってくださるのです。生まれた時から終わり、太陽出た時から担われた期待、あなたの老いる日まで、初になるまで背負っていこうと言われています。天国に行く時まで救い出す。悪魔の攻撃だけではなく、毎日の生活、道具も永遠の御腕が下に。下にという言葉は危険な場所にも関係している。人生の中には危険なところはあります。年老いていくことが困難です。人生という山を下っていくと、ことにはいろんな困難があります。物質的な意味で下っていくことも、ことかもしれません。不自由な暮らしからギリギリな貧しさ、また生活の力が下っていくこともあるでしょう。精神的な力が下っていくこともでしょう。影響力が失われていくのです。それも辛いことです。多くの困難があります。屈辱の谷に下っていくとき、足を素晴らしい安いのです。下っていくことは辛いのです。倒れることがよくあります。試練の終わり近くになり取り抜けたのだ。足跡に 足元に気をつける必要はないと思っているときに足を踏み外すのです。山を下っているときも永遠の御腕が下に、と神様は言われます。永遠の御腕が下に、年老い弱っていく、しかし永遠の御腕が下にあるのです。主が速やかに戻らない限り、私たち全員死ぬでしょう。しかしそれでも真実にいつも永遠の御腕が下にあるのです。時々下を見下ろすことは良いことです。自分の下に何かがにあるでしょうか。私たちの土台を吟味して見て取る方がいいのです。もし砂の上に建てているとしたら、嵐の時に建物はすべて押し流されてしまうからです。永遠の御腕が下にある、真実であるとしたら心配しなくてもいいのです。神様の変わらない忠実さ、永遠の真実があるのです。忠実な神により頼んで不安になる必要は全くありません。恐れる必要はないのです。永遠の御腕が下にあるのです。苦難があります。私たちの道を暗くしている試練です。しかし、いつか天国に行くとき、その苦難を見通すこととなり、永遠の御腕が下にあるを見出すのです。今、自分に対する主の取り扱いが理解できませんかもしれません。主はいつもご自分の行動の理由を私たちに告げてくださるわけではありません。告げられても私たちには理解できないかもしれません。しかし主が無限の愛の目的を果たしておられることは確かです。事態が最悪に見える時でさえ、主が私たちを気遣うのです。神様は忠実なお方です。試練を取り抜けてきましたが、主の愛と終わり身は決して変わることがありません。皆さんも同じことが言えるでしょう。試練の中で主はいつも共におられ、祝福を与えてくださるのです。神を信頼しましょう。神様の言葉が真実であります。永遠の御腕が下にあるのです。物事の本当の理由を求めてこの堅固な土台に至るのです。神様は私たちのための永遠の祝福を作り出すために今の時の困難を用いておられるのです。今の苦しみや悩みは結局のところ取るに足りないものです。それほど長続きもしません。この束の間の苦しみは永遠に尽きない溢れるばかり祝福をもたらすのです。どんな仕方で守られているでしょうか。永遠の御腕が下に、永遠の御腕はそこにある。つまり、神様ご自身が私たちの近くにある。誰かの腕があるところにはその人がいます。私たちの喜びまた慰みは、神様が私たちと共におられるということです。神様が臨在しておられます。神様は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして、助けてくださると詩編記者は言っています。素晴らしい信仰の発言です。神様の民が二人いるところなら、どこでもそこにはもう一人の方が彼らと共にいます。 神様がそこにおられるからです。ジョン・ウェスリーは死の前にこう言いました。神我らと共にあり、これ最も良いことなり、神ご自身がおられるのです。天地を作られたお方は、私たちを見つけない。私たちは確信を持ってこう答えることができます。主は私を助けてくださいます。だから何も怖くありません。人間が私にどんな手出しができましょう。神様はご自分により頼んでいるものを裏切ることは決してありません。私たちの神は祈りを聞き、私たちの叫びに応えてくださいます。災難なことよ、幸いなことよ、主に信頼する者は、あらゆる試練の中に生ける神様のうちに助けを見出すからです。望みのない時は、主ご自身によって守られています。永遠の御腕が下にあるのです。主の完全な目的は成就されます。神の御腕があるところで神様は働いておられ、ご自分の目的を成し遂げておられます。永遠の腕、それは決して尽きることのない強さです。私たちに見えない深みでは永遠の神の力がいつも私たちのために働いているのです。私たちを守るために神様は働いておられるのです。私たちに対する愛の目的があり、その愛の目的は永遠に限りなく固く立つのです。人生のどんな変化があっても、私たちを祝福し、私たちを守るという神様の計画、決意には何の変化もありません。それゆえ、愛する兄弟姉妹たち確かな慰めを受けてこう確信できましょう。私に起こる一切のことの底には、神様の目的があり、神ご自身がそれを成就しておられるのです。神様はいつも私たちのために働かせておられます。無限の力、永遠の腕が下にあり、私たちの重荷を持ち上げ支えている間、神様は私たちのための働きを続けておられるのです。目に見えませんが、いつも私たちのために働いておられます。私たちが見えるところにではなく、信仰によって歩むべきです。見ないで信じる者は幸いであるとイエス様はおっしゃいました。神を信じる者は一瞬も心配や不安を覚える必要はありません。神様の永遠の御腕は、神様の永遠の目的を実行するのです。神様は人間ではなく偽りを言うことがないと聖書は言っています。悔い得ることがない。神様は言われたことをなさらないでしょうか。約束されたことをなし遂げられないでしょうか。と、申命記に言われています。神ご自身が私たちを支えると約束しておられます。そのゆえ、神様がそのことをしてくださることは確実です。最後にこの聖句は大きな慰めとなるのです。永遠の腕が下に、重い病にかかり弱くなるとき、その時も恐れではなりません。永遠の御腕が下にあるからです。起き上がろうとしますができない。 痛みへ落ち込んでいきます。しかしそれでも永遠の御腕が下にあります。私たちの弱さ、全能主の助け、私たちに何も残っていないとき、まさにそのときに神様はあらゆる豊かさを持ってやってきて、私たちを持ち上げてくださるのです。神様はいつも忠実であり、憐れみに満ちておられます。神様は私たちを苦しめ悩まそうとは思っておられません。私が弱くなるときには、神様は私たちを強め、支える力を明らかに示されます。もし病と病気と疲れることがあるとしたら、この成功を覚えてください。永遠の御腕が下に。苦難を背負うときも強さが必要だと感じたとき、この御言葉を覚えてください。これ以上続けていけない。力には耐えきれないことがあります。試練に耐え抜けないとき、もう自分には何の力も残っていないと感じるとき、何をすればよいでしょうか。倒れそうなとき、そのときも永遠の御腕が下にあるを覚えてください。生きる限り力は続くと、その前の箇所に言われています。神様は真実であられます。迫害の下で支えられます。神様の御臨在によって喜びが与えられます。クリスチャンたちは幸福な環境がなくても幸福でいられます。暗い時にも歌を賛美します。私たちの喜びは単なる上辺だけの嬉しさではありません。悲しみは私たちに降りかかる。しかし神様から喜びが湧き上がるのです。永遠の御腕がある。私たちがもはや立つことができない時、神様の御腕によりかかることができるのです。落胆してはなりません。永遠の御腕が下にある。恐れおののいている人たちにも適切な御言葉です。何かのことで怖いのです。自分自身の弱さを感じています。恐れてはなりません。永遠の腕が下にあるからです。僕は失敗するに決まっていますと思います。しかし、永遠の腕が下にある。主は喜んで私たちを助けてくださいます。私たちが自分の力以上に大きなことを主のために行うときも、永遠の御腕が下にあるのです。弱く触れていてはなりません。神様が私たちを助けてくださるからのです。心と肉がくじくるとき、そのとき主は私たちにこの言葉を語りかけてくださいます。永遠の御腕が下にある。死に行く信者たちの下には生ける神様がおられます。それゆえ死をさえ恐れてはなりません。死ぬこともまた益であるとパウロは言っています。主は私たちを再びその永遠の御腕の中に掲げ上げ主に似たものへと蘇らせてくださるのです。信じについて本当にそれは全ての信じについて真実であります。最後にまだ救われていない方々に一言を言いたいと思います。自分で自分を救うことはできません。イエス様はご自分の身腕に飛び込んでくれる人たちを 救ってくださるのです。他のあらゆるものを手放して、ただイエス様にだけ信頼し、イエス様に全面的に頼ってください。私たちのために死んで蘇られ、今は永遠に生きておられる救い主の御腕に飛び込んでください。それは永遠の御腕です。昔も今も救うに力ある御腕です。イエス様の永遠の御腕が下にあるのです。お祈りします。昔よりの神は住まう家、下には永遠の腕があります。天のお父様、私たちを愛してくださり、私たちを救ってくださいまして、心から感謝します。どうか私たちがますますどんなことがあっても、コロナの中でも、心配の中でも、病の中でも、ますます、あなたに信頼して、御言葉に基づいて生きることができましょうに助けてください。主によってますます成長してもっと深くあなたを愛して忠実にあなたに従うことができましょうに助けてください。どんな時でも私たちを見つけない、私たちをあなたの身腕で受け取って守ってくださることを心から感謝します。どうか、敬愛する一人一人の兄弟姉妹たちの上に、あなたの素晴らしい恵みが注がれましょうにお願いします。どうか、私たちが本当にいつも下には永遠の身腕があることを覚えながら日々生活することができましょうに助けてください。私たちの素晴らしいイエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。